こんにちは、石尾です。12月何日ですか、16日火曜日11時46分石尾スタジオからお送りしています。岐阜市晴れてますね、太陽出てます。寒いっちゃ寒いですけど、天気は明日崩れるのかな、わかんないですけど、まあ、洗濯物が乾けばねいいやっていう感じでございます。さて、もう12月ももう16ですから、もう半分終わりまして、もう2025年もあと半月しかないっていう、まああっという間ですけど、まあやばいのにはね越したことはない。やっぱ12月のやばさは違うよねっていうことでもうね、どうイベントもないし、ちょっと困ったもんですけど、最後までね諦めずいろいろやりたいと思いますので、皆様覚悟しておいてください。そんなわけで、先週末振り返るとですね、あの12月14日ですね、推しフェス2025というのをですね、開催させていただきました。たくさんの、まあ、いつものね支えてくださってる皆さん参加いただきまして、無事ね推しフェス第1回目となる推しフェスをね、開催することができました。ありがとうございました、参加者の皆さん。でいろいろね、まあ参加したくても仕事でとか、まあ例えば今風邪も流行ってますからね、ご家族の看病でとかで残念ながら参加できなかった人もいると思います。もうでそういった方たちにも少しでもね楽しんでもらおうと、ストーリーズをね切り取り線ぐらいのように上げさせていただきましたけど、楽しんでいただけましたでしょうか。はい、あと、まあ、今回ね、まあ、9個やったというか、なんて言ったらいいのかな、急ぎ足でやったものですから、参加した方々は大変だったと思います。はい、もう移動で腹減って、どこで飯食うんだみたいなね、本当申し訳ないです。まあでもこれを機にね、ちょっと改善しながら、また来年はね、より良いものにしたいと思ってますし、まあこうやって第1回目からですね、参加してくださる皆様がいてこその推しフェスなので、この伝説の1回目となったことでしょう。その伝説の1回目にね、参加したことをですね、誇らしく思っていただけたらと思います。ちょっとお便りたくさんいただいてますので、ちょっともう全部読んでいきましょう。前川原さんからいただいております。先生こんにちは、12月14日推しフェスありがとうございました。本当の最後まで行けば車崎神社から八坂神社までの 中の移動距離でしたね。しかも烏丸池から高島屋で徒歩、家で話したら驚かれました。マジっすか。あーなるほどね。私高島屋でちょっと脱線しますけど、高島屋で似顔絵出店した時に、高島屋から五条の駅まで歩いてましたよはい、もうほぼなんか京都タワーとか見えて、京都駅も見える位置でしたけど、はい、全然僕にとってはね全然歩ける距離なんですよね。はい、で、私的ハイライトは静谷本店ですかね。あそこにあると知らなかったです。そうですよね、私も知らなかったです遠池から三条通りを通って柳のバンバ通りを歩いてるときにおしゃれなお店が多くて、寄り道の誘惑がすごかったです。ああ確かにあそこいいですよね。いいなと言いながらね止めずにね歩いてましたけど、久しぶりに歩いてお店がいろいろ変わってるのを見て楽しかったです。あの時間は皆さんにもちゃんと京都観光してもらってるな、ま、って感じがありました。よかった。でも先生がどんどん進むのですごい高速で駆け抜けてしまってもったいなかったです。本当そうですよね、すいません。また皆さんゆっくり見に来てください。我々が高島屋で休憩している間にも、先生は南座伊豆重ウィンズに漢字ミュージアムを通って五条七条も行っててすごかった。お疲れ様でした。はい、解散以降我々全部歩いてますからね、京都駅まで歩いてますから、多少足がちょっと疲れましたけど、1週間前に福岡で同じぐらい、博多でですね同じぐらい歩いてるし、我々にとってねマジであれぐらいの距離歩けるんです、はい、すいませんでした。なんかね自分のねこの感覚で なんていうか移動とか決めちゃったんでね、死にそうだったかもしれないです。皆さんちょっとでもあれぐらいはね、歩ける距離なんでね、鍛えてください。普段私家で座ってばっかりいますけど、歩くのにはね、なんか慣れてるんですよ。なんでかなって思ったら、若い時、高校生から、大学生ぐらいか、いわゆるファッションに目覚めた時ですね、いつも大須商店街っていう名古屋の大須商店街とかよく行ってたんですよ、休みの度に。で結構歩くんですよね。で、大須商店街楽しんだら、矢場町のパルコとか行って、でそのまま栄方面行って、そのまままた北上して、鞘大通り方面行くんですよ。歩くんですね。ちょっとピンとこない方もいると思うんですけど。京都のそれ。本当に京都駅から高島屋ぐらいですわ。ちょっと言い過ぎかもしれないけど。でもそれぐらいかな。それぐらい歩くんです。歩いていろんなお店行って、服をディグってとかしてたんで、全然苦じゃないですよね。っていうところがありました。本当すいませんでした。っていうことで、次。前川原さん、もう一つ追加。もう一個ハイライト。車崎神社で玉垣と写真撮ろうとスタンバイしておいて、スタンプタイムしていたら、ちょうど前に止まっていた車が出てくれたので、大ラッキーでしたね。確かに。あれは先生持ってると思いました。ではまた次のお収集を楽しみにしてます。っていう感じで、ね。私の玉垣駐車場の後ろにあるんでね、大体車が止まってて、写真が撮りにくいんですよ、正面から。斜めから。集中トレイン方式でみんなと撮らなきゃいけないんですけど、ちょうどね空いてよかったですね。ありがとうございます。はい、そしてたびたびもう一通、前川さんから、先生がお好きな伊豆重さんのいなり寿司についてホームページ説明がありました。先達の伝えるままを古風ですが踏襲しており、現在も寿司飯にはお飲み朝の種を入れております。カリッとした食感をお楽しみください。そして他に柚子ごぼうと計3種類の香りの彩りを添えて寿司飯の食感を軽くいたしますということで、なるほど、先生が言っていたなんか混ぜてあったというのは朝の種だったんですね。食べたことないな。今までずっとサバ寿司と箱寿司のイメージしたが、いなり寿司は今度要チェックですね。高島屋地下で見つけた時やっぱ買うべきだった。美味しいもの情報ありがとうございました。そう、あれ高島屋の地下で本当は買う予定だったんですけど、予約してなかったんで売ってないだろうと地下を見ずに本店行ったんですけど、売ってたんすね。前川さんのストーリーズで見て、売ってたんやと思って。でもね、でも逆にそのおかげで本店ってまたね、本店の隣に静屋パンがあるんですけど、本店良かったですよ。やっぱあれ風情ありますよね。お高そうなエントランスをくぐり行ってあるかなと思って、まだね、4時前ぐらいやったかな、4時ぐらいやったかな、着いたの10箱ぐらいありました、はい。でね、いなり寿司2種類なんですよ。私がそれ買ったカリッとしたね、朝の種が入ってるやつか、あと九条ネギのやつがあるんですけど、迷ったんですよね。九条ネギの方食べたことなかった。でもカリッとしたやつが食いたいって思ったんで、朝の種の方、やっぱねあれ美味しいんですよ。カリッとして、なんかこうピンクペッパーみたいな感じかなと、そんな感じですけど、あれが美味しかったですね、はい、っていう感じで、前川さんもね、京都なんて庭のようなもんなんで、ぜひまた高島屋もしくは本店行ってね、本店イートインもできるので、行ってみたらいいんじゃないですかね。結構他はお高いですけどね、マジで。いなり寿司980円ぐらいかな、1000円ぐらい美味しいので、ね、ぜひ今度お試しあれて、ありがとうございます。たくさんありがとうございました。本当にね、推しフェスは前川さんがいらっしゃったんで、他のね参加者の皆さんも道に迷わずね、いろいろ行けたと思ってね、助かったと思ってます。ありがとうございます。本当に道案内もいろいろ多分してくださったと思いますし、はい、助かりますね。はい、また来年は多分どうなの、京都はまたちょっと違うかもしれないし、コースいろいろまた京都になるかもしれないです、わかんないですけど、どこでもねお近くでしたらご参加ください。次、時間あるか、ともめいさんからいただいてます。時間あるのか。 先生、おしべすお疲れ様でした。先日整形外科を受診したところ、受診されたんですね。1年ぶりだね。あれ、去年はマラソン走って膝痛くなったんだね。今年走ったの、うちの奥さんもマラソンするんだよと、去年と同じ話の流れになり、そこでまた去年と同じく石尾先生の話をしていると、看護師の奥さんも呼んでくださいました。今年は同じ、早い人方ですよね。今年は同じ日に県外のマラソンに参加していたのとのこと。すげえ。ここはチャンスと直接交渉してみると、なんと T シャツを着て走るくらいなら全然いいですよとの返事をいただきました。マジで衝撃だ。とても嬉しかったのですが、年一しか受診しない私を覚えているわけがなく、来年本当に勧誘に行って聞かれるかもと心配ですが、劇団員として頑張ってみようと思います。これは大きな一歩ですよ。ぜひ衝撃団で登録してもらって、そこですよね、エントリーするときに衝撃団っていうチーム名を。だから来年ウィメンズランの募集が始まったら、一回また整形外科に行ってもらって、ともめさんの膝の調子を見つつですね、勧誘ですよね。いやー、これ面白いですね。ぜひもう一つの楽しみとしてですね、ぜひぜひやってください。T シャツ代を私出しますんで、よろしくお願いいたします。そんな感じでお時間となりました。推しフェスありがとうございました。